おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は自然啓示から、神様がいることははっきりしていると語られているところです。今日の御言葉を一緒に聞いていきましょう。
ローマ人への手紙1章16節から23節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは、神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では、知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。
神様は今日の20節のところにあるように、世界の創造された時から被造物などによって神が存在するということを示してこられました。神様の力は自然の中から感じ取ることができるはずだというのです。これを自然啓示と言いますが、これはクリスチャンであってもなくても、また神の存在を否定する人であってもなくても、はっきりと神様の存在というものは自然の中から感じ取ることができるということが書かれているのです。それにもかかわらず、神様を知っていながらも、このような環境の中で、神様っているなって分かっていながらも、その神をして否定していく者は、神を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまったと書いてあります。つまり、神を否定していながらも、自分の拝めるものを求めて偶像を作り、それを神としてしまったというのです。旧約時代、出エジプトしたイスラエルの民は、シナイ山において、モーセが帰ってくることを待っていることができず、神の代わりに子牛の像を作り、それを拝んでしまったことがありました。神様はそれに対して怒りを燃やしました。これと同じことが、今のこの時代にも起こっていると言えます。人の知恵や力では決してできないことが、神様の力によって行われていることを私たちは見ることができるのです。それはクリスチャンではない人でもはっきりと分かっているはずです。例えば、人が生きているということも不思議なことではないでしょうか。あなたがお母さんのお腹の中に生まれたということ、また男と女とに分けられたということも不思議なことです。また、この地上に住むすべての人が今水を飲んでいること、そしてまた酸素を吸えるということ、そのことによって私たち人間が生きているということさえ非常に不思議なことではないでしょうか。またもっと自然を見るならば、朝になれば太陽が昇る、夜になれば太陽は沈んで月が出る。これも不思議なことです。そして24時間経てば明日が来るということも 自然界の不思議な摂理です。すべての人がそのようなものを通して神様の存在を知ることができるはずなのです。そんな自然の中に私たちは生かされています。それなのに神様を否定し、偶像を作ってしまうという罪を犯してしまっている人間。これを今も神様は怒っているのです。それは、モーセを待つことができずに子牛の像を作ってしまったイスラエルの民と同じことをしているからです。そんな自然啓示だけでは信じることができない人々に、今度は神様は特別啓示というものを持って神様を示してくださいました。その特別啓示というのは、私たちが今手にしている御言葉のことです。この中心は福音です。あなたでも許されて救われるという御言葉なくしては、私たちは救われることはできませんでした。そしてその本当の神を信じることはできなかったのではないでしょうか。この御言葉を示してあげなければ、特別啓示を示してあげなければ、本当に救われることはできないのです。クリスチャンである私たちは、この福音を知ることができました。そしてこの御言葉を信じて救われました。ですから、このパウロが告白しているように、福音を恥としないで述べ伝えていく使命が与えられているのです。私はこの日本の中にあって、自分がクリスチャンだというのは恥ずかしいなと思い、隠そうとしていたことがありました。クリスチャンだと言ったら、仲間外れに慕われてしまうのではないだろうかとか、あの人変な宗教に入っているというような目で見られてしまうんじゃないだろうかとか、人の目を気にしていたからなんです。でもそんな時、私は教会で高校生会を担当していたんですが、その時の高校生がこんな証をしたんです。私は学校に聖書を持っていきます。そしてわざと机の上にドンと置いて、私はクリスチャンだということをはっきりと示しています。そしてそれは何なの?と聞かれたら、神様のことを教えてあげています。そういう証を聞いたことがありました。私はその証に本当に励まされました。そして自分が恥ずかしくなりました。日本ではこの創造主なる神様を否定して、矢をよろずの神を作っている国です。だからこそ、私たちは本当の神様を伝えてあげなければならない国ではないでしょうか。矢をよろずの神を作るほどに本当は祈りたい。本当は神を知っている。だから願うものを作っていきたいと思う民がこの日本人なのではないでしょうか。義は信仰に始まり、信仰に進ませると今日の御言葉の中にあります。本当の義は信仰を持つところしか始まりません。本当の義を持っている神様から教わらなければ、本当の義を知ることができないからです。日本という国が本当に良い国になるためには、その本当の義を知る人が増えなければならないのではないでしょうか。先日、私が教会に行くために車を走らせていると、目の前の車には2つのステッカーが貼ってありました。一つは魚のマークのステッカーでした。そしてもう一つは可愛らしいステッカーで、I love Jesus と書いてありました。私はそれを見て、あ、クリスチャンがいたと思って嬉しくなりました。このようなことでも証しできるのではないでしょうか。私が以前車に魚のマークのステッカーを貼っていたとき、会社の人が聞いてきました。このステッカーは何ですか?どんな意味があるんですか?そのことから私はクリスチャンなんです。この魚のマークはクリスチャンだということを示すんですよ、と証しすることができました。同じように、あなたも何か証しする方法があるのではないでしょうか?福音を恥としないで証しできる方法はないでしょうか? そのことを今日は神様に聞きながら考えてみてはいかがでしょうか。あなたが福音を恥としないで証しする人となられることをお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛のリバー。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。